姉妹の皆さん、皆さんを心から愛しています。大官庁会の呼びかけと私が旅人であった時にの取り組みに熱心に応えてくださりありがとうございます。どうぞ続けて祈り、御霊のささやきに耳を傾け、受けた促しに従って行動してください。地元でも海外でも、私のことを覚えていますかとよく聞かれます。不完全な私は名前を思い出せないことがよくあります。それでも御父の尊い息子娘に出会うとき、御父が感じさせてくださる心からの愛は覚えています。最近刑務所にいる女性たちを訪れる機会がありました。別れの挨拶をしているとき、一人の女性がこう懇願しました。バートン姉妹、私たちのことを忘れないでください。この話を聞くこの女性やその他の人たちに、自分は忘れられていないと感じてもらえれば幸いです。姉妹たちは年齢を問わず忠実な弟子の規範の模範となってきました。新約聖書には、有名無名を問わず確固とした女性がイエス・キリストに対して信仰を働かせ、主の教えを学び、その教えに従って生活し、主の御業、奇跡、尊厳について明かしたという記述があります。これらの女性は救いの技において模範的な弟子となり、重要な証人となりました。ルカ書に登場するこのような女性の話について考えてみましょう。まず救い主が教え導かれていた時のことです。イエスは神の国の福音を説き、また伝えながら町々村々を巡回し続けられたが、十二使徒もお供をした。また数名の婦人たち、すなわちマグダラと呼ばれるマリア、ヨハンナ、スザンナ、その他多くの婦人たちも一緒にいて一向に奉仕した。次に復活の後について書かれています。数人の女が朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時御使いが現れてイエスは生きておられると告げたと申すのです。私は一見目立たない数名の婦人たち、数人の女という表現を幾度となく読み過ごしてきましたが、最近より深く考えるにつれこの言葉が気になるようになりました。数名のにあたる英語には括弧としたという意味もあります。つまり聖句の女性たちは確信のある、疑いのない、自信のある、堅固な、断固とした、毅然とした、信頼できる女性だったのです。深く考えていると、救い主について疑いなく自信を持って堅固で毅然とした証を述べた新約聖書に登場する2人の女性のことを思い出しました。私たちのように不完全な女性ではありましたが、その証は私たちを鼓舞します。救い主について自らが悟ったことを見に来るよう人々に呼びかけた井戸端の名もない女性のことを覚えていますか。この女性は確固とした証をしました。もしかしたらこの人がキリストかもしれませんと。この証が非常に力強かったため、多くの人がイエスを信じました。主のマナ弟子で友でもあったマルタは、弟ラザロが死んだ後言いました。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。この言葉には深い感情が込められていたはずです。しかし彼女は確信を持って続けました。しかしあなたがどんなことをお願いになっても、神は叶えてくださることを私は今でも存じています。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であると信じております。この2人の女性の弟子から、確固とした女性たちは救い主イエス・キリストに心を向け、その贖いの犠牲の約束に望みを抱くことが分かります。昔の確固とした女性たちは犠牲を払ってイエスの教えについて証しし、それに従いました。回復初期の時代の確固とした女性たちも同じでした。ドリシラ・ヘンドリックスとその家族は新しい回収者としてミズーリ州クレイ郡で生徒迫害に巻き込まれ、大変な苦難を受けました。夫はクルクト川の戦いで負傷し、生涯麻痺が残りました。彼女は夫の介護と家族を養うことになったのです。特にひどい時には食料が底をつきましたが、彼女は踏みとどまりなさい、主が与えてくださるのだからと告げる声を耳にしたそうです。 息子がモルモン大隊に志願することになった当初、ドラシラは受け入れられず、葛藤しながら主に祈りました。すると、最高の栄光を受けたいとは思わないのですかという声が聞こえたと言います。当然のことながら受けたいですと答えると、その声はこう続けました。ではどうして最大の犠牲を払わずにそれを言えようと考えるのですか。この格好とした女性から制約を守る弟子は進んで犠牲を払う必要があることが分かります。これまで救い主の時代と福音の回復復初期における格好した女性について話してきました。現代に生きる格好とした女性の模範と証についてはどうでしょうか。最近私はアジアに行き、多くの格好とした女性たちに会って鼓舞されました。とりわけ感銘を受けたのはインドやマレーシア、インドネシアの第一世代の会員です。福音生活が家族や国の文化と相入れないために、時には大きな犠牲を払いながら家庭で福音の文化を実践しようと努力しているのです。台湾や香港に暮らす数世代にわたる会員である確固とした女性たちから、救い主に心を向け続け制約を守るために進んで犠牲を払うことによって家族や教会員、地域社会に祝福をもたらしています。同じように格好とした女性たちは世界中の教会にいます。数十年間私の人生を祝福してくれたある格好とした女性は、体が衰弱していく風流体筋炎という進行性の難病と15年もの間戦っています。車椅子を余儀なくされてはいますが、感謝を忘れず自分にできることを書き出したできることリストを続けるように努力しています。息ができる、飲み込める、祈れる、救い主の愛を感じられるといったことです。彼女はほぼ毎日キリストについて確固とした証を家族や友人に述べています。最近ジェニーという女性の話を聞きました。彼女は帰還宣教師ですが、伝道中に両親が離婚してしまいました。帰還するのが死ぬほど怖かったそうです。しかしイタリアでの伝道を終え、アメリカへ帰国する前に伝道本部へ立ち寄った時のことです。確固とした女性である会長の奥様が、ただ彼女の髪を溶かして慰めてくれたのです。数年後、ジェニーがワードの婦女教会会長に召された時には、ステーク婦女教会会長でキリストの弟子であるテリーという確固とした女性がジェニーの人生を祝福してくれました。当時ジェニーは博士論文に取り組んでいる最中でした。テリーは指導者としてジェニーの良き助言者であっただけでなく、ジェニーが白血病と診断された時にも10時間も病院で一緒に座っていてくれました。テリーは病院にジェニーを見舞い、外来診察も連れて行ってくれました。ジェニーは何度か車の中で吐いたと思いますと打ち明けています。病気になってもジェニーはワード婦女協会会長として惜しく奉仕を続けました。体調が本当に優れない時にもベッドから電話をかけ、携帯メールや電子メールを送り、会いに来てと姉妹たちを招きました。カードや手紙を送り、遠くから姉妹たちに愛を伝えました。ワードの歴史に載せるために会長家の写真が欲しいと言われた時には、こんな写真を提供しました。確固とした女性であったジェニーは、自分を含め重荷を負い合うよう全ての人を招いたのです。確固とした女性としてジェニーはこう証ししています。私たちは他の人だけではなく、自分自身をも救うためにここにいるのです。救いはイエス・キリストと共に働き、キリストの恵みと食材と教会の女性たちに対する主の愛情を理解することによってもたらされます。誰かの髪を溶かす、霊感された希望と恵みに満ちた手紙を送る、女性たちに使える機会を提供するなど、ささやかなことを通してもたらされるので、そう言っています。姉妹の皆さん、心が乱れ、疑い、落胆し、罪に陥り、悲しみ、圧倒される時には、井戸のほとりの女性のように、生ける水を飲みなさいという主の招きを受け入れ、他の人々もそうするよう招きましょう。そしてもしかしたらこの人がキリストかもしれませんと、確固とした証を述べましょう。弟の死に際してマルタも感じたことでしょうが、人生が不公平に思える時があるかもしれません。孤独や不妊、愛する者の死、結婚に恵まれないこと、 家庭崩壊や重いうつ、心身の病気、ストレスや不安、依存症、経済的困難、その他ありとあらゆる苦しみを味わうとき、マルタを思い出してください。彼女と同じように確固とした証を述べられますように。しかし私は存じています、あなたがキリスト、神の御子であると信じておりますと言えますように。尊き救い主が十字架上で耐え難い苦しみを味わう中、死を見捨てることを拒んだ確固とした女性たちが、その数時間後、主の栄えある復活の最初の証人となる特権に預かったことを忘れることがありませんように。祈りと聖文研究を通して主に近くありましょう。毎週聖餐式で主の贖いの犠牲の神聖な象徴を受けるのに備え、それに預かりましょう。また助けを必要とする人々に奉仕することによって誓約を守りましょう。そうするときに私たちは主に近づくのです。そうすれば私たちは主の栄えある再臨を賛美する確固とした女性の弟子、イエス・キリストの弟子になれるかもしれません。姉妹の皆さん、私は愛ある天の両親と救い主イエス・キリストについて、また主の無限の食材について明かします。預言者ジョセフ・スミスは回復の預言者として容認されていました。モルモン書が真実であり、神の力によって翻訳されたことを知っています。私たちは現在モンソン大官庁という受ける預言者を与えられています。これらの真理について確固として明かします。イエス・キリストの皆により、アーメン。